Well, we have covered a lot of ground in 1 Corinthians so far.
ここまで第一コリントから多くのことを学んできました。
Paul has dealt with issues in this messy church that have dealt primarily with the disunity that was happening in the church.
パウロはこのどうしようもない教会で起こっていた不一致について特に言及していました。
They were dividing over personalities.
教会は人柄に基づいて分立していました。
They were tolerating known unrepentant gross sin instead of removing the person and calling that person to repentance.
深刻な罪を悔い改めない人を容認して、その人を追放し、悔い改めを求めることを怠っていました。
And they were making a mockery of the Lord's Supper.
そして主の晩餐を軽んじていました。
They were divided about food offered to idols.
偶像に捧げられた食べ物についても分裂していました。
And finally, the issue of spiritual gifts needed addressing.
そして、霊的賜物についての問題にも対処する必要がありました。
Now, there are some final thoughts, that are not related to the issues in the church in chapter 16. But here, as we go into chapter 15, is really the final big issue that Paul addresses with this church.
パウロは16章では教会の問題とは関係のないことを述べていますが、15章でこの教会における最後の大きな問題について言及しています。
It is dealing with resurrection and how the truth of our future resurrected existence makes a difference in how we approach this life now, and even the death that all of us will most certainly face.
それは復活に関することで、私たちが将来復活する存在であるという真理が、今の人生、さらには私たち皆が直面する死への向き合い方にどのような違いをもたらすかを述べています。
Now, we're going to spend several weeks in this chapter, but I want to start with an overview of the entire chapter today that reveals to us the hope of our resurrection because of Jesus Christ's resurrection.
この箇所に関しては数週間かけて見ていきたいと思いますが、今日はイエス・キリストの復活への希望についてこの章全体から見てみたいと思います。
And it is on Christ's resurrection where Paul's thoughts begin today.
パウロはまずキリストの復活について語り始めます。
I hope that as we went through, for those of you who are able, the gospel-centered life this year, that it was very clear that the gospel is the basis for how we approach everything in this life.
今年、福音中心の人生の学びというのを学びましたが、学びに参加された方々にとって、人生におけるすべてにおいて私たちの基盤となるものは福音だということが明確になったことを願います。
And while the focus of 1 Corinthians 15 is on the future resurrection that we look forward to in Christ, that future is secure only because of the gospel.
第一コリント15章ではキリストにあって待ち望む将来の復活に焦点が当てられていますが、その将来というのは福音ゆえに確かなものです。
So that's where Paul begins his thoughts this morning.
その思いからパウロは話を進めています。
Let's begin by reading verses 1 through 4 of 1 Corinthians 15.
まずはコリント第一15章の1節から4節を読みしたいと思います。
The Bible says, Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved.If you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures.
兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。 私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受け入れたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。
Now, this is the core of the gospel, right here in these verses.
この箇所に福音の中心があります。
We are sinners, and Christ's death was in our place, taking the punishment for our sins, which fulfilled all the Old Testament scriptures, and sacrifices and prophecies.
私たちは皆罪人であり、私たちの代わりに罪の罰を受けて、キリストが死なれたことで、旧約聖書の犠牲と預言のすべてが成就しました。
Now, I think too many times, we, including me, that's where we sort of stop the gospel at that point. But the doctrinal truth of the resurrection of Jesus Christ is at the heart of the gospel.
私をはじめ、多くの方がそこで福音をとどめてしまうのではないでしょうか。しかし、イエス・キリストの復活の真実は福音の核心部分です。
In fact,Without the resurrection, folks, there would be no salvation. Since in rising from the dead, Jesus conquered the curse of death that comes because of our sin.
事実、復活がなければ救いも存在しません。それは死からキリストがよみがえられたこそ、イエスは私たちの罪のためにもたらされた死の呪いに打ち勝つことができたのだからです。
Now, after these first verses introducing the gospel, the apostle Paul goes on to give proofs that Jesus' resurrection occurred.
最初の数節で福音を述べた後に、使徒パウロはイエスの復活を証明しています。
Now, we're not going to read these today, because next week they're going to be the focus of our sermon on Easter Sunday.
今日はこの箇所をお読みしませんが、来週の復活祭の日の説教の中心はこの箇所のところとなります。
Notice though that our salvation is not just a one-time event, but it involves ongoing life change, as Paul points out here.
ここで救いが一度限りの出来事なのではなく、継続的な変化を伴うことに注目してください。
Verse 2 says,By which you are being saved.
日本語では明確ではありませんが、英語では2節はこれによって救われます。現在進行形で語られています。
Salvation is not just a one-time prayer. It's not just a one-time decision that you made at a certain point in your life.
救いは一度の祈りや人生のある時点での決断によるのではありません。
Believing the gospel, repenting of your sin, and trusting Jesus Christ as your Lord and your Savior, it means that there is a lifetime of being changed by that gospel. In other words, being saved.
福音を信じ、罪を悔い改め、自分の主であり、救い主としてイエス・キリストに信頼することは、その福音によって変えられ続けること、救われている最中であることを意味します。
It's why you can't just accept Jesus Christ as your Savior without accepting Him as your Lord, without accepting Him as your Master as well.
イエス・キリストを自分の主として受け入れることなしに、ただの救い手として受け入れることができないのはこのためです。
Acts 16:31 says, Believe in the Lord Jesus, and you will be saved.
使徒の働き16章31節は、主イエスを信じなさい。そうすればあなたも救われますと言っています。
Christ's resurrection is not just a truth to be believed, but it's a truth that changes our life completely for our eternal best.
キリストの復活は単に信じるべき真実なのではなく、 永遠という観点で私たちの最善のため、その人生を完全に変える真理でもあります。
His resurrection means that there is an eternal life for us, that there is a resurrection for us that guarantees our existence beyond this very short, really, time frame of our lives.
キリストの復活は私たちにも永遠の命があること、そしてこの短い命の先に私たちの存在を保証してくれる復活があるということを意味します。
And so, this means that the doctrine of resurrection of the dead is at the heart of the gospel itself.
つまり、死者の復活の教義は福音の中心でもあるのです。
And the primary reason that we can haveA certain hope of resurrection is because of Christ's resurrection.
そして私たちが復活の確かな希望を持つことができる第一の理由はキリストが復活されたことにあります。
Let's pick up reading at verses 12 through 14.
12節から14節を読みします。
The Bible says, Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there's no resurrection of the dead?
ところで、キリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえられなかったのでしょう。そしてキリストがよみがえられなかったらよみがえらなかったとしたら私たちの宣教は虚しくあなた方の信仰も虚しいものとなります。
And then drop down to verse 17 where he expands that thought And if Christ has not been raised your faith is futile and you are still in your sins。
そして17節ではさらにこう付け加えています。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたらあなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。
Now, there were apparently false teachers in the church in Corinth, and they were teaching that there is no resurrection from the dead.
明らかにコリントの教会には死者の復活はないと教える偽教師がいたようです。
They should have understood this to be truth.Based on having accepted the gospel, or at least claiming to accept the gospel.
そうした人たちも福音を受け入れたとき、少なくとも福音を受け入れたと主張したときは、このことを真実として理解していたはずです。
Now you have to understand they were likely not denying that there was, that there is an afterlife.
死後の世界を否定していたわけではなかったと思われます。
In other words, they were likely not saying that we just cease to exist after death.
おそらく私たちが死んだ後存在しなくなると言っているわけではなかったでしょう。
But what they were saying is that any existence would just be purely spiritual in nature, with none of the physical nature that we now live in, and to be honest, that we enjoy.
ですが、その存在は純粋に霊的なもので、今、私たちがこうして生き、楽しんでいる肉体的な性質はないのだと主張したようです。
And so, Paul then asks a series of questions.
ここでパウロは一連の質問を投げかけています。
What if there is no physical resurrection for believers?
もし、信徒の肉体的復活がなかったとしたらどうでしょうか。
Then even Jesus himself would not have been raised from the dead.
それなら、イエスご自身もよみがえられなかったでしょう。
And if Christ has not been raised, what are the consequences of that?
もしキリストがよみがえられなかったらどうだったでしょうか。
And he says our faith is in vain. It's worthless.
私たちの信仰は虚しく価値のないものだと言っています。
That means that if our faith is worthless, folks, you and I, we continue then to be lost in our sin.
もし私たちの信仰に価値がないとすれば、私たちは罪の中に居続けるということです。
And this is why Christ's resurrection is so central to the gospel, and therefore it is central and necessary to our very salvation.
だからこそキリストの復活は福音の中心であり、救いの中心であり、私たちに必要なものなのです。
And Christ's resurrection means that there is resurrection for all who follow Christ, for all believers.
キリストの復活は全ての信者に復活があることも意味します。
And the truth is that if all these statements the truth is that all of these statements, all of these questions are simply rhetorical. Because the fact is that Christ has been raised from the dead.
これらの一連の質問は単にキリストが死から蘇られたという真実を強調するものでしかありません。
And that's what we see as Paul continues in verses 20 through 26.
パウロは20から26節で次のように続けています。
The Bible says, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man also has come resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive, but each in his own order. Christ the first fruits, then at his coming, those who belong to Christ, then comes the end.When he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power, for he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death.
しかし、今やキリストは眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通して来たのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。しかし、それぞれに順序があります。まず、初穂であるキリスト。次に、その来臨の時にキリストに属している人たちです。それから終わりが来ます。その時、キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。すべての敵をその足の元に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。
The reason that Christ's resurrection secures our resurrection is because he is the perfect Adam.
キリストの復活が私たちの復活を保証するのは、キリストが完全なアダムでおられるからです。
He, by his actions, reverses the curse.Of Adam's sin.
キリストはアダムの罪の呪いを覆されるのです。
Adam's sin caused all of us to sin after that.
アダムの罪はその後の私たち皆が罪を犯す原因となりました。
In fact, Adam's sin caused all of us to be born with what we call a sin nature that is actively rebelling against God, our Creator.
実際、アダムの罪によって私たち皆が神に反抗する罪の性質を持って生まれてくるようになったのです。
The Bible uses the term flesh to describe this condition of our natural state of sinfulness.
聖書はこの生まれ持って罪の性質を持つ状態を肉という言葉で表現しています。
And Romans chapter 8, verses 5 through 8 describes this condition of beingIn the flesh, in our sin nature.
ローマ書8章5節から8節はこの肉にある状態、私たちの罪の性質を次のように言っています。
The Bible says, "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death.But to set the mind on the spirit of life, on the spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God.
肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。肉の内にあるものは神を喜ばせることができません。
The flesh, our sin nature, it is characterized by death.
肉、私たちの罪の性質は死によって特徴づけられます。
And the reason for that is that we are hostile to God by refusing to submit to Him, by refusing to submit to His glory.
それは私たちが神とその栄光に服従することを拒むことで神に敵対するからです。
That's the very definition of sin.
これが罪の定義そのものです。
And it keeps us from being able to please God at all, since all of us are then spiritually dead in those sins.
そして私たちは罪の中に霊的に死んだ存在なので神を喜ばせることができないのです。
That's what Adam gave to us.
それがアダムが私たちに与えたものです。
But the second Adam, Jesus Christ, destroyed that curse of sin and death for all of us who belong to Christ, as verse 23 says here.
しかし、第二のアダムであるイエス・キリストは、23節にあるように、キリストに属するすべての人のために、罪と死の呪いを滅ぼされました。
He did that by his death on the cross.
十字架の死によってそれを達成されたのです。
Romans chapter 6, verse 6 says, We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing so that we would no longer be enslaved to sin.
ローマ人への手紙6章6節はこのように言っています。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。
So this is the beautiful truth of the gospel. It's the hope of resurrection. But the argument still remains, what's that resurrection like? What are we talking about?
ですから福音の素晴らしい真実とは復活への希望です。ですがその復活とはどのようなものなのかという疑問が残ります。
Is it floating around in some sort of eternal disembodied form, maybe playing a harp on a cloud somewhere?
永遠で実体のない姿で漂って、雲の上でハープでも奏でているのでしょうか。
Or is thereA truly physical nature to that resurrection.
それとも実際に肉体的な性質を持っているのでしょうか。
Paul answers that question by saying that our resurrection will be to a perfect spiritual and physical existence.
パウロはその問いに、私たちの復活は完全な霊的、肉体的存在となると答えています。
Let's read about that resurrection experience in verses 35 to 44. The Bible says, But someone will say, How are the dead raised? With what kind of body do they come? You foolish person, what you sow does not come to life unless it dies. And what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel.Perhaps of wheat or some other grain, but God gives it a body as He has chosen, and to each kind of seed its own body.
しかし、死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのかという人がいるでしょう。愚かな人だ。あなたが蒔くものは死ななければ生かされません。また、あなたが蒔くものは後にできる体ではなく、麦であれ、その他の穀物であれ、ただの種粒です。しかし神は御心のままにそれに体を与え、それぞれの種にそれ自身の体をお与えになります。
Then drop down with me to verse 42, and the Bible says, So is it with the resurrection of the dead. What is sown is perishable. What is raised is imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown a natural body.It is raised a spiritual body. if there is a natural body, there is also a spiritual body.
そして42節ではこうあります。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。
To simplify what Paul is basically saying here, our resurrection existence that comes after our physical death will involve a body, although it's a different type of body to the one that we currently have.
パウロがここで言っていることを簡単にまとめると、肉体が死んだ後にある復活の存在とは、今の体とは違った種類の体ではあるものの、体があるということです。
He makes the comparison here between a seed and our current and future existence.
パウロは種を私たちの現在と未来の存在に例えています。
Now, a seed, that seed has a body. But if you look at a seed, that seed doesn't have a lot to offer you unless you plant it in the ground.
種には体がありますが、土に植えるまではあまり役には立ちません。
But once planted, just like burial after death, that seed produces a plant that is far more beautiful. It's far more useful than that quote unquote dead seed that it came from.
ですが、死んで埋葬されるのと同じように土に植えられると、その種は死んだ種よりもはるかに美しく役に立つ植物となります。
The seed here, it represents our bodies. It's sown or buried, perishable, subject to decay.
私たちの体を意味するこの種は腐敗してしまう滅びる状態で巻かれたり埋められたりします。
But we, they are raised imperishable.And no longer subject to the decay that happens to all of us over the years of our life.
ですが、それらは滅びないものとしてよみがえり、年月とともに朽ちていくことはありません。
It's buried or sown in dishonor, meaning that our natural state is not honorable.
卑しいものとして埋められたり巻かれたりするとは、私たちの自然の状態が不名誉なものだということでもあります。
But it is raised in glory. And that's intending to mean the glory of God.
ですが、それは神の栄光という栄光あるものによみがえらされます。
So our natural state on earth is one of sin. It's one of not giving glory to God.
つまり、私たちの地上にある自然な状態は罪あるものであり、神に栄光を期すものではないということです。
But folks, inOur resurrected life, we will fully reflect God's glory as He intends for His creation.
ですが、復活した命は、神がご自身の創造物に表そうとされた神の栄光を完全に反映するものです。
And so that clearly means that sin is not a part at all in any way of our future resurrected body.
ですから、罪は未来の復活した体の一部ではありえません。
And then he says, our body is sown in weakness, but it is raised in power.
また、パウロは、私たちの体は弱いもので巻かれたが、力あるものによみがえらされたと言っています。
Now we all know what it means to have weakness in our human existence.
私たちは皆この存在において弱さとはどのようなものかをよく知っています。
We get sick, our bodies wear out, and eventually we all will die, no matter how healthy we are, in our doctor's eyes.
病気になりますし、体は衰えていきます。どんなに医者の目に健康であったとしても、いつかは死にゆく存在です。
But our future resurrected existence is one of power.
けれども私たちが将来よみがえって存在するときには力があります。
There's no weakness. There's no sickness. There is complete and eternal health.
弱さも病もなく完全で永遠の健康を与えられます。
Now, if it hasn't been clear yet, our resurrection existence seems very much like the existence that Jesus himself had.After his resurrection.
まだはっきりよくわからないというのであれば、私たちの復活の存在はイエスが復活された後の存在と非常によく似ていると思われます。
Jesus was fully human at his birth.
イエスは生まれた時から完全に人であられました。
Jesus aged in the same exact way that we do.
私たちと同じように年を取られました。
Matthew chapter 4 gives us an example of this normal human existence that he led.
マタイによる福音書4章では、イエスの人間としての存在の一例が示されています。
Matthew chapter 4 verse 2 says, And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry.
マタイ4章2節は、そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられたと言っています。
Luke 22:42 seems to tell us that Jesus even sort of understood, he knew the pain that he was going to suffer on the cross when he prayed there, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done.
ルカによる福音書22章42節では、父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし、私の願いではなく、御心がなりますようにと祈られたとき、イエスが十字架で受ける痛みをご存知だったようだということがわかります。
So pre-resurrection, Jesus' humanity, he was exact same as us, except with one major difference.
つまり、復活前のイエスは、ただ一つの点を除いて私たちと同じ人間でおられました。
His life,was never one of dishonor. His life was never one of failing to glorify God because he never sinned.
罪を犯されなかったイエスは、その人生は決して卑しいものでも、神に栄光を期さないものでもありませんでした。
Hebrews chapter 4 verse 15 says of Jesus, For we do not have a high priest,who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin.
イエスについてヘブル人の手紙4章15節はこのように言っています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。
So here's Jesus. And he faces a very horrible, painful death on the cross. Where because he took our sin, and he took God's wrath against that sin on himself, he even experienced the dishonor.That we bring on ourselves due to our own sin.
イエスは私たちの罪とその罪に対する神の怒りをその身に負ってくださり、それだけにとどまらず、罪ゆえに私たち自身にもたらされる卑しさまでも負ってくださり、十字架の死という非常に痛みを伴う死に向き合ってくださいました。
But his resurrected body.Gives us a glimpse of our future resurrected existence.
そのイエスの復活の体は私たちに将来復活した存在を垣間見せてくれます。
After his resurrection, he still had a body that was still recognizable as being him. People looked and said, "That's Jesus."
復活の後、イエスはそれがイエスであるということがわかる体を持っておられました。
Luke 24:39 says, See my hands and my feet, that it is I myself. touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see that I have.
I have copied something wrong.
Oh,
ルカの福音書の24章39節ですね、ちょっと聖書の箇所を私がコピーし間違ったので、ちゃんとした聖書の文字ではありませんが、
はい、
ルカの24の39、はい、すいません、That's wrong.
Ah, it was the wrong verse in Japanese.
Yes.
大丈夫。I can.
でも、英語をそのまま訳させていただきます。私の手と私の足を見なさい。これは私である。私に触りなさい。そして見なさい。霊は体をも 肉を持っていません、この骨を、私が持っているのを見ることはできません。そういったことが書かれている箇所です。
It might surprise you that even after his resurrection, Jesus ate food. I don't know if you've ever thought about that, but he actually ate food.
イエスは食べ物さえ食べられました。
Luke 24and continuing down and dropping to verses 42 through 43 says, they gave him a piece of broiled fish, and he took it, and he ate it before them.
そこで焼いた魚を、ルカの24章42節から43節ですね。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がったとあります。
But we also knowthat his body was not limited to the human limitations that we live with during our lives here on earth.
けれどもこの体は私たちがこの世の生活における人間の限界に制限されるわけではないことも私たちは知っています。
In John chapter 20 verse 19, we actually see an example of this.
ヨハネの福音書20章19節にはこの例を見ることができます。
There the Bible says, on the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, Peace be with you.
ヨハネの福音書20章ですね、19節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。
So, doors and walls and locks were no issue to a resurrected Jesus. So clearly, although his body looked the same, the limitations of our existence that we experience now seemed not to apply to him.
復活されたイエスにとってドアや壁は何の妨げにもなりませんでした。明らかにその体は同じに見えましたが、私たちの存在の限界はイエスには当てはまりませんでした。
And this is likely what our resurrected body will be.
私たちの復活後の体もおそらくこのようなものになると思われます。
It will be like our current body, except perfected, absolutely perfect.
今の私たちの体ではありますが、でも完全なわけです。
Now, so far, I would say that this truth of our resurrection bodies and this existence, is a very theological and therefore it could be maybe a rather cold and academic truth.
まあここまで私たちの復活の体と存在の真理というのはとても神学的で、ある意味冷淡で学問的な真理と言えるかもしれません。
But then we come to the end of chapter 15, where Paul shows us just how we should respond to the incredible truth that is our resurrection by pointing us to the time that it's going to occur.
ですが、15章の終わりに、パウロは私たちが復活という驚くべき真理に対してどのように応答すべきかを それが起こる時を指し示すことによって示しています。
And in these verses we now move from what I would say is an academic theological facts to the joyful response that this truth should create within us.
そこでは神学的な真理からこの真理が私たちのうちにもたらすべき喜びの応答へと話が変わります。
Let's read together verses 50 through 58 as we see the end of this in this chapter.
この章の終わりを見るにあたり50節から58節を見ていきたいと思います。
The Bible says, I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed.In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised, imperishable, and we shall be changed.
兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を想像できません。朽ちるものは朽ちないものを想像できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。
So these resurrected bodies are only given to us after we are no longer flesh and blood. In other words, living this completely human existence that we live now.
つまりこの復活の体は血肉の体で亡くなったとき、つまりこの人としての存在ではなくなったときにのみ与えられるということです。
This was the pattern of Jesus's resurrection.
これがイエスの復活のパターンでもありました。
After death, his resurrected body was perfected.
死後、その復活の体が完全にされるのです。
But our bodies, these new bodies,seem to come all at the same time, which means there is an intermediate period after death where we're going to have a spiritual existence that likely will not involve a resurrected body.
そしてその体はすべて同じ一つの時に与えられるようです。つまり死後私たちは霊的な存在となり、おそらく復活した体とは関係のない霊的な存在となる期間があるようです。
The resurrected body comes at the return of Jesus Christ.
復活の体はイエス・キリストが再び来られる時に与えられます。
We call this his second coming.
このことをキリストの再臨と呼びます。
Christ's return will find some Christians.Still alive on earth at that time. They will not have all slept or died.
キリストの再臨の際、地上にはまだ一定数のクリスチャンを見つけることができるでしょう。彼らはすべて眠ってしまったわけでも、死んでしまったわけでもありません。
And at the time of his return, the Bible tells us here, the dead bodies of all Christians who died before Christ's return will be resurrected from the dead and reunited with their spirits.
キリストの再臨の時、それまでに死んでしまったすべてのクリスチャンの体が死から復活し、霊と一つになります。
Those Christians who are still alive at that time will receive their resurrected bodies immediately and be transformed into their new bodies, and they'll never experience physical death.
また、その時に生きているクリスチャンは、復活の体を直ちに与えられ、肉体の死を経験することなく、新しい体を与えられます。
Verse 54 describes this transformation by saying this, the mortal has put on immortality.
54節ではこの変化を、朽ちるべきものが朽ちないものを着ると言っています。
Now folks, this is a cause for joy.
これは本当に喜ばしいことです。
This mortal existence that we live in right now has been so affected that and by sin, and we look at our lives and we see that every day. There is an end point.
私たちが生きているこの罪の影響を受けた死すべき存在には終わりがあります。
And that end point leads to a perfect existence, that is unaffected by the problems of this present world.
そしてその終わりはこの世の問題に影響を受けない完全な存在へとつながります。
There is no sickness. There is no pain. There is no grief. There is no sadness.
そこには病気も痛みも悲しみもありません。
Revelation 21:4 describes this existence. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore.For the former things have passed away.
黙示録21章4節はこの存在についてこう言っています。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。
Is it any wonder then that when we come to the final verses of this chapter that Paul ends chapter 15with verses 55 through 58 that tell us this. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.
パウロが15章を55節から58節で締めくくっているのは不思議なことではないのでしょう、ないのではないでしょうか。ここそこにはこうあります。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
This hope of the resurrection, it lets us live with no fear of the future.It lets us live with no fear of this death that will inevitably come to all of us unless Christ returns during our lifetime.
この復活の希望は、私たちが生きている間にキリストが再臨されない限り、皆に必ず訪れる死を恐れずに、未来への不安を抱かずに生きることを可能にしてくれます。
And beyond that, it gives us hope.That the work that we do for Christ here on earth, it's not in vain.
また私たちがこの世でキリストのために行っている働きは決して無駄ではないという希望を与えてくれます。
And it strengthens us during the difficult times to be steadfast, to be committed to the work that God has called us to do.
そして困難な時にあっても神が私たちを召された働きに励むことができるよう私たちを力づけます。
And it is all due to the fact of those two little words that we are in Christ.
それはすべて私たちがキリストのうちにあるという真実によるものです。
Our victory is through our relationship with our Lord Jesus Christ.
私たちの勝利は主であるイエス・キリストとの関係ゆえにもたらされるものだからです。
He is truly our only hope in life and in death.
イエスが生においても死においても私たちの命への唯一の希望です。
There is no resurrection. There is no life apart from him.
イエスなしに復活も永遠の命もありません。
If you know him,You can face the gates of hell itself, knowing that your future is 100% secure.
もしイエスを知っておられるなら、あなたの将来は守られていることを知った上で、地獄の門の前にさえも立つことができます。
But if you don't, then the only thing that awaits you is eternal punishment, separated from God, who loved you so much.That he sent his only son to die on a cross to redeem you from your sins and provide for you the immortal resurrection existence that you were created to live.
けれどもそうでないとしたら、あなたを愛してやまない神、あなたを罪からあがない朽ちない復活の存在を与えるために、その一人子を十字架に送られた神から離れ、永遠に続く罰があるのみです。
And so I ask you today, do you know Jesus Christ as your Lord and your Savior?
皆さんはイエス・キリストを知っておられますか?
Are you living your life in light of that future immortality and resurrection, or are you living simply for the purpose of serving your present mortal existence?
皆さんは将来の朽ちない復活の体を思い人生を送られているでしょうか? それとも単に現在の朽ちゆく存在のために働いておられるでしょうか。
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father, God, you are a wonderful and a great and a gracious and a merciful God. You loved us so much that you sent your Son, Jesus Christ, to die in our place on a cross. But you didn't leave him there. You resurrected him from the dead so that we can have the hope of resurrection, that we can know that there's new life through Jesus Christ, our Lord and our Savior. Father, help us to live this truth in our life, to be courageous in serving you, to be committed to the purpose that you've called us to, because we trust in the hope that we have because of your resurrection and because of the truth of our resurrection. Lord, be glorified in us as your church, as your people, to be fully committed to doing your will, your way. Help us to live the gospel every day of our lives. May it change us. May people see Jesus Christ in who we are, in what we do, in what we say, and how we think. Use us as your church. We love you. We praise you. And Lord, I ask, if there's one person who doesn't know Jesus Christ as their Lord and Savior, that today, Father, that you would convict them of their sin, that you would draw them to yourself in faith and repentance, and may they know the love of their Creator. We pray this in Christ's holy name.